お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録12章3節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録12章の学びをしていますが、黙示録12章の3節から4節。また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。7つの頭と10本の角とを持ち、その頭には7つの冠をかぶっていた。その尾は天の星の3分の1を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだとき、その子を食い尽くすためであった。前回に続いてマギー博士は、大きな赤い竜であるサタンの特徴についてエゼキエル書を引用しています。エゼキエル書28章の12節から19節にはこのように書かれています。人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。神である主はこうおせられる。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あなたは神の園、エデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目の羽、トパーズ、ダイヤモンド、緑柱石、島目の羽、碧玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド。あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。私はあなたを油注がれた守護者、ケルブと共に、神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。あなたの行いは、あなたが作られた日から、あなたに不正が見出されるまでは完全だった。あなたの商いが繁盛すると、あなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として、神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は、自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。あなたは不正な商いで不義を重ね、あなたの聖事を汚した。私はあなたのうちから火を出し、あなたを焼き尽くした。こうしてすべての者が見ている前で、私はあなたを地上の灰とした。国々の民のうちであなたを知る者は皆あなたのことでおののいた。あなたは恐怖となり、とこしえに亡くなってしまう。黙示録12章の3節の7つの頭とは、もともと守護者ケルブと共に置かれたサタンの創造を特徴づける知恵の完全さを暗示しています。エゼキエル書28章の12節は、サタンがもともとはどのようであったかを語っています。エゼキエル書28章の12節には、知恵に満ち、美の極みであったと書かれています。このことはサタンに関してこの世が持つ2つの誤った考えを明らかにしています。まずこの世は、サタンは醜いと考えていますが、でも彼は、美の極みとして創造されたのです。もしあなたが彼を見ることができたとしたら、 あなたはこの世がしばしば私たちに描写して見せるところのあの不愉快な被造物を見るのではありません。また時々サタンは角があり、裂けた足とフォークのように分かれた尾を持っているように描かれています。その姿はギリシャ人とローマ人が礼拝したところの古代ギリシャの神パーンです。その礼拝の背後にもサタンはいますが、それ自体はサタンではありません。サタンは抜け目がなく、利口で狡猾です。ですからもしあなたが自分の力で彼に対抗しようとするなら、あなたは必ず負けてしまいます。サタンは美しいだけでなく、知恵に満ちているのです。さて、十本の角とは、世界を支配するサタンが最後に力を尽くすローマ帝国の最終的な分裂を暗示します。冠は頭にではなく角に乗っています。なぜなら、それはサタンから委任された権力であるからです。冠は王としての権威と支配権を表しています。また天の星の三分の一とは、御使いの三分の一がサタンを追いかけて自分たちの破滅に向かった時の天でのとても大きな反抗を暗示しています。ダニエルはこのことについて次のように言及しています。ダニエル書8章の10節。それは大きくなって天の軍勢に達し、星の軍勢のうちのいくつかを地に落として、これを踏みにじり、ユダ6節にはこのようにも書かれています。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを、大いなる日の裁きのために永遠の束縛をもって暗闇の下に閉じ込められました。またサタンは、黙示録12章の4節から5節に出てくるこの男の子を憎んでいます。なぜなら最初からこの子がサタンの破滅の原因となることが予告されていたからです。創世記3章の15節には、やがてキリストによる悪魔への勝利が次のように予言されています。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。黙示録12章に戻りますが、5節から6節。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧するはずである。その子は神の御元、その御座に引き上げられた。女は荒野に逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために神によって備えられた場所があった。男の子と書かれていますが、これはキリストです。ここでは容易に主であることがわかります。多くの人たちがそのようにしてきましたが、ここに書かれている御子を教会と同等視する間違いに陥らないようにしてください。ここにあるこの子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧するはずであるという表現は紛れもなくキリストについての明快な言及です。なぜなら詩編2編の9節には、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にすると予言されているからです。また、使徒の働き4章の中で、迫害されていたクリスチャンたちは、詩編2編を引用し、鉄の杖を持って支配される方は、主イエス・キリストであると確認しています。キリストは地上のすべての敵意とすべての抵抗とすべての反抗を制するために再び戻ってこられます。では主はどのようにしてそれらのものを制されるのでしょうか。主は彼らを鉄の杖で打ち砕き、焼き物の器のように粉々にされるのです。 ハンコを制するためには他の方法はありません。反抗的な世界においてイエス・キリストはどのようにして力を持たれると思われるでしょうか。主が世界のどこかの国の首都に突然現れたとします。人々はその時主に降参して全ての権威を主にお渡しする用意ができていると思われるでしょうか。残念ながら世界は主に反抗しているので、全ての主権を決して主に明け渡そうとはしないのです。ですからこの世の反抗が制せられる唯一の道は、鉄の杖で打ち砕き、焼き物の器のように粉々にされる方法しかないのです。またここには、その子は神の身元、その御座に引き上げられたと書かれています。これはキリストの昇天を指しています。福音書の中では強調点はキリストの死にあります。書簡の中では強調点はキリストのよみがえりにあります。そして黙示録の中では強調点はキリストの昇天にあるのです。プロテスタント主義、そしてファンダメンタル主義でさえもキリストの昇天を無視してきました。これがキリストが今行っておられるミニストリーに私たちが大きな協調点を置いていない一つの理由です。黙示録は昇天されたキリスト、栄華されたキリスト、栄光のうちに来られるキリストのベールを剥がす書です。黙示録は主の昇天という事実の上に存在しているのです。主は封印を解いて来られ、封印を解いた時から起こったすべてのことをもたらしたお方です。ヘブル人への手紙12章の2節には次のように書かれています。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。多くの人々がこれは神の御座の右に着座された主がやることがなくて親指をぐるぐると回しているのだという印象を持っていますが、それは彼らが黙示録を知らないからです。主は天のそのところに座して何もしておられないのではないのです。主は昇天されたゆえに多くのことをされます。そして主は今日、教会のために現在のミニストリーを持っておられます。またここには、女は男の子を産んだと書かれていますが、これでこの女の身元は確実になったと思います。キリストが来られたのは明らかにイスラエルからです。教会はイエス・キリストから来ましたが、肉によれば主はイスラエルから出られたのです。パウロは明確に次のように述べています。ローマ人への手紙9章の4節から5節。彼らはイスラエル人です。またキリストも人としては彼らから出られたのです。またガラテヤ人への手紙4章4節から5節にも次のように書かれています。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。これは律法の下にある者をあがない出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。ここには、また律法の下にあると書かれていますが、これは何の律法でしょうか。これはイスラエルに与えられたモーセの律法です。主は律法の下にあるものとしてのこの地上に来られました。なぜなら主はイスラエルから出られたからです。もう一箇所、ガラテヤ人への手紙3章16節には次のように書かれています。ところで約束はアブラハムとその一人子の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。 イスラエルという国が存在するようになる前に、神様はアブラハムに言われました。私はあなたを大いなる国民とする。そしてその国を通して私は子孫を送る。それは多くの子孫にではありません。一人の子孫です。そしてそれがキリストなのです。イザヤ書9章の6節には、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられると書かれています。ここには私たちとありますが、これはアメリカでも日本を意味しているのではありません。私たちのためにとはイスラエルを意味しているのです。イザヤはイスラエル人であり、イスラエルの国に語りかけていたのです。イザヤはここで将来の教会に語りかけていたのでも、異邦人に語りかけていたのでもなく、イスラエルに語りかけていたのです。またここには、女は荒野に逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために神によって備えられた場所があったと書かれています。この箇所についてマギ博士は次のように述べています。大患難時代の裁きが激しさを増す間、このイスラエルの残りの者たちは神様によって守られます。この箇所を次のように断言する人たちがいます。イスラエルは岩で作られたペトラの町に行き、そこで保護されるのだ。なんなら敵はそこに入っていくことができないからだ。でも私たちの時代、敵は上からやってきて爆弾を落とします。上から爆弾が落ち始めたら、あの岩で作られたペトラの町でさえもひとたまりもありません。ですから以上のような断言的な意見を言うことは確かに人々を惑わすだけです。これは明快な予言ではありませんし、その場所がどこであるかはわかりません。何かが私たちにはわからないとき、わからないとはっきり言うことは私たち説教者にとってマイナスではありません。私の判断では明らかにされていないことについて、あまりにも独断的になるのは悲劇的です。でも推測的な聖書の箇所について、もしそのような意見を言いたいのなら、もしあなたが、これは私の判断ですが、とか、私はこのようになると思いますがと言うならば、私はそれに反対することはしません。黙示録12章の7節から9節。さて、天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは、竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて、全世界を惑わす、あの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも、彼と共に投げ落とされた。ここにはびっくりするような目視があります。ここには、さて、天に戦いが起こってと書かれているのです。天に戦争が起こるのを想像するのは難しいことですが、サタンはまだ天に行くことができ、サタンが天に行くことができる限り、この問題があるのです。ヨブ記の中でサタンは神様の子供たちと共に神様の御前に出るためにやってきたと書かれています。ヨブ記1章から2章にそのことが書かれていますが、明らかにサタンは他の者たちと同様にそこに行く権利があったのです。サタンは最高の被造物として作られました。ゼカリア書3章の1節から2節にも次のように書かれています。主は私に主の御使いの前に立っている大祭司ヨシュアと彼を訴えようとして、その右手に立っているサタンとを見せられた。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。 エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。サタンは神様に近づくことができ、神様とコミュニケーションをすることができるのです。ルカの福音書22章の31節には次のように書かれています。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。サタンは神様の御前に入っていくことができ、シモン・ペテロを試すことを願い出ました。そして許可が与えられたのです。またミカエルは御使いの頭です。このことはユダの手紙に書かれています。ユダの手紙9節、御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争ったとき、あえて相手を罵り裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。明らかに他にも大天使がいますが、ミカエルはイスラエルの国に対する特別なミニストリーを持っています。ダニエル書10章の13節には次のように書かれています。ペルシャの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき、ミカエルは第一の君の一人なのです。おそらく他にも大天使がいるのでしょうが、聖書の中に名前が書かれているのはミカエルとガブリエルだけです。またもう一箇所、ダニエル書の中に大天使ミカエルの記事が次のように書かれています。ダニエル書10章の21節、しかし真理の書に書かれていることをあなたに知らせよう。あなた方の君ミカエルの他には私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者は一人もいない。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は赤い竜サタン、そして女から生まれた子イエス・キリストというテーマで、黙示録12章3節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。